石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、今注目されていることというと、はい、やはり大連立はあるかということね。
ああ、なるほど。
気になっている方多いと思います、はいはい、過去には例がなかったということですよね。
まあそうですね、その大連立の定義にもよりますけれども、もう本当にこう、与党野党全部がこうまとまってやるという例はそんなないと思いますね。
はい、震災復興のために党を超えて協力するのは当然のことだと思うんですね。では政策も共にできるものなのか気になります。
ああ、なるほどですね。もう震災の復旧復興のためにもう協力をしていくというのはもう当然のことだと思いますし、まあ、これまでも全面的に協力をしてきて、この不信任決議案が出された後のこの混乱状況、まあ、菅さんが辞める、菅総理が辞める、辞めないということを、その民主党の党内構想が続いている中にあっても復興基本法案についての審議もやっておりますし、あるいは今度7月の24日で地デジがアナログ放送が停止されてデジタル放送に変わりますけれども、被災地はやはりこの震災を受けて地デジへの移行は難しいだろうということで、被災3県についてはアナログ放送をしばらく続けましょうという法律も審議されたりですね、
はい、
やっぱりこの被災地の方々のためにやらなければならないことっていうのは引き続きずっと継続して審議は続けています。で、不信任決議案が否決された後、なんかいろんなところからですね、その大連立っていうのがあるのかっていう声が出てきたんですけれども、被災地の復旧復興のために協力するっていうことと、例えば外交安全保障の問題、それから子ども手当とか高速道路無料化とか、そういうね、いわゆる民主党がマニフェストで掲げた問題、国民の生活に大きく関わってくるような問題について、やっぱり各党の間で意見っていうのは全く違うものっていうのはたくさんあるんだと思うんですよね、はい、それも含めて全部一緒に協力しましょうということにはなかなかならないと思うんです。
はい、なかなかその分かりにくい部分もあるんですけれども、例えばですよ、大連立ってなるとその党の代表の方たちが話をして、じゃあ一緒にしましょうっていうこと、口約束でそういって連立ってできるんですか。
普通はですね、その連立与党を組むときにはその与党になる前に政策合意をするんですよね、
はい、
文書できちんとこの事項この事項この事項を
一つ一つ
進めていきましょうということで合意をして、であればその連立内閣として協力しますということで連立を組むのがまあ普通なんですが、政権交代が2年前行われてから民主党はこれまで社民党との連立とか、あるいは国民新党との連立っていうのをやってきたんですけれども、彼らも一応その政策合意やった経緯はあるんです、
はい、
その政策合意っていうのはやっぱりその例えば社民党とか、あるいは国民新党が一番強い関心を持っている政策が盛り込まれていたんですよね。例えば国民新党は郵政民営化について見直しをするっていうことをぜひともやりたいということをその政策合意の柱に掲げてましたし、社民党であればその労働者の派遣について、派遣労働者のその地位についてしっかりと議論していきたいということを盛り込んでいたんですが、その連立政権ではですね、どれも実は具体的に話が進んでいなくって、で、社民党はもうこれであれば連立は組めない、特に普天間基地の問題をめぐって、
はい、
その民主党の対応とその社民党の対応がもう決定的に違いましたので、これ連立組めないということで撤退をしまし た,
そうでした、ね、
で国民新党は引き続き、まあ、与党の中に、連立与党の中にいるんですが、その郵政民営化の法案について全く、審議がされないまま忘れ去られているので、ストレスをどんどんどんどん溜めていてですね、こんな連立があるのかと、いや約束したことは何だったんだという思いを強く持っていますね。
政策が一緒じゃないと連立はできないということなんですね。
その合意できる政策を進めていこうという合意をして、それにまあ誠実に取り組んでいくのが普通連立だと思うんですけれども、はい、どちらかというとその社民党との連立、あるいは国民新党との連立は数合わせのための連立であった要素が強いので、政策が前提ではない連立になってしまっているんですよね、
はい、
だそういうまあこの2年間の経緯を見ていても、その民主党と連立を組むそのことが果たして信用できるのかと、例えばその政策で何らかの合意をしたとしますよね、したとしてもちゃんとやってくれる政党なのかという不信感はそのこの2年間の例を見ていても非常に思いますし、で例えばその外交安全保障の問題についても尖閣諸島の問題、それから 普天間基地をめぐる問題、もう決定的にやっぱり考え方が異なっている面もありますし、それから先ほど言いましたようなその民主党がマニフェストを掲げて、もうできもしない例えば年金の一元化とかですね、あるいは子ども手当の2万6000円、1人当たり2万6000円とかですね、そういうできもしないことを掲げていたことを一体どう落とし前をつけるのかということをきちんとその整理せずに、被災地の復旧復興のためだから全部とにかく大連立だというのは非常に乱暴な議論だと思うんですよね。
はい、結構報道などでも大連立っていう言葉が先に動いてるような感じがするんですけど、でもその前にいろんなことでは協力は今でもしてるわけですよね。
もう震災のこのやっぱり復旧復興っていうのはもうやっぱりね、千年に一度の国難ですから、東北東日本の方々の救済そして復旧復興にもうどんな党であれそれは関係ない、これはもう与党野党言ってる場合じゃないですし、もう全面的に協力をしてやっていかなければいけないということで、もうそれは間違いないですし、これからもこの復旧復興のためにはもう全面的に協力をしていくと、先ほど言いました復興基本法というのが先日成立をいたしましたけれども、与党民主党から出てき最初案が出てきたんですね。ただそこは残念ながらあまり具体的な中身が盛り込まれていなかったので、私たち公明党としても復興庁というもう組織を、その復興のために全力を尽くす組織を作って、そうしないといろんな省庁が縦割りで別々にバラバラにやっていたら復興もなかなか進まないので、
はい、
復興庁を作るべきだということとか、あるいは被災地特有のいろんな問題があって税制とかいろんな制度を特別に認めなければいけないような例もあるんで、復興特区を作って現地のニーズに合った形で税制とかあるいはいろんな基準ですよね、許可認可の基準とかそういうのを緩めなければいけない、そういうその特別の区域を作ろうということを提案したり、あるいはその復興の財源として復興債国債を発行すべきだということを、まあ提案をしたところ、その民主党の案に私たちのその3つの提案が含まれまして、で自民党も合意をして、自公民全体がこう合意した復興基本法案というのが作れたんです。はい、まさにこう、与党野党がもう一致協力をしてアイデアを出し合って基本法案ですから一番こうメインの骨子になる、ところですから、協力して示せた、まあ、いい例だと思うんです。
そうなんですね。やっぱり与党と野党っていうのはこう対立関係というか仲が悪いと私たちイメージがありますので、そう大連立しないんであれば協力もしないんだっていうふうに思ってしまった部分もあったので、そうやって力を合わせるところでは協力してやってるんだっていうのが分かれて、
そうですね、
よかったです。
もう本当に被災地の方々の復旧復興のために全力を尽くさなければいけない。で私たちもだからこの3ヶ月間もう必死になって何度も何度も私も被災地に行きながらいろんな声を拾って、そしてそれを国会でぶつけてきましたけれども、とにかくこの3ヶ月間の民主党の対応があまりにも遅すぎて、もうこのままではもう被災地の方々の怒りはもう限界を超えていると、今このタイミングでやはりもう申し訳ないけれども監査には代わっていただかなければいけないという、もうやむにやまれぬ思いで不信任決議案を出させていただいたんですよね。
はい、
まあこれ聞いてらっしゃる方々の中にも今この震災の復旧復興大変な時にそんな不信任決議案とか出してる場合かという声が私も伺いますし、そういう思いを抱かれる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ただぜひとも分かっていただきたいのはもう被災地の方々がこの3ヶ月間一体政府は何をやっているんだと、何にも進んでないじゃないかと、その強い怒りがあるってことをぜひ知っていただきたいなというふうに思いますね。
はい、石川さんの思いも伝わってまいりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。